でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんにちは、101件です。今日は特別編です。ゲストの方に来ていただきました。今回で2回目の登場になります。レイナさんです。こんにちは。
こんにちは。お久しぶりです。
お久しぶりですね。あ、そうだ。全部で3回目。今回は3回目です。1回は2本撮りしたんですよ。覚えてます？
あ、なるほど。あの1回目に撮ったのが2回に分かれてた。
そうです。あ、はい、1回目は、研究者というか大学院生としての生活みたいな話を聞いて、でその後で今度はオーストラリアのプログラムの話をしたから、で今回は3回目ということ で、あれからレーナさん変わったんですよね。あの時は大学院の博士課程にいらっしゃりながら、高校で非常勤の先生として英語も教えているっていう生活だったんですが、今年度は、はい、大学を卒業、大学院の博士課程を終わられてから、なんと大学で教員としてもご活躍を始めたということで、はい、合ってます？
そうですね、大学の1年生にあのイングリッシュワンということで英語の科目を今教えてます。
そうですよね、はい、でそれを教えてて、そして高校でも教えててということで、はい、去年に比べて、昨年度に比べて忙しくなりました？
全体的にはでも同じぐらいですかね。結局その学生の時だと授業のゼミの準備とかもあって、うんうん、まあそれがその英語の大学の方の教材準備に回ったっていうようなイメージですかね。だからまあ総合すると同じぐらいですかね、机に座ってるのは。
なんかかなりあの高校の方でも授業数多いですよね。今週いくつぐらいですか？
今週16ですね。
結構ハードですよね。
火曜日は結構ハードですね。火曜日は6時間連続で3、4、5、6、7、8でも
ずっとやってるんですね。
ずっとやってますね、
うん、それね、あの101用語だと特番って言うんです。朝から晩までずっと生放送みたいな。でちょっと火曜日しんどい。
火曜日はちょっとしんどいですね。でも火曜日超えると割と緩やかになるので、月か頑張ればって感じですか、ね、
なるほど。大学は何曜日なんですか？
大学は月曜日で、あの大概まあどこの大学もそうだと思うんですけど、語学の授業っていうのは 1、2限にあの設置されてるので早いですね。
そうすると朝筑波から東京まで、東京のまあ具体的に大学名は言えませんけど、6大学の一つなんですよね。
そうですね、はい、
あの山手線の中なんですよね。
山手線の中っていうんですかね、あの、
はい、そうです、
そういうんですかね、はい、はい、
あの1時間ぐらいで行けますか、筑波から？
1時間ぐらいで行けますね、はい。
最寄り駅は？
最寄り駅言っちゃったら分かる。
あ、筑波、
私はそうですね、家から筑波に。
え、そしたら始発で座れるけど混んでますよね。
なのでちょっと早めに行って座って行けるようにしてますね、
う
ん、
そうすると学校、大学は月曜日だけですか？
今そうですね、月曜日で、ちょっと今年は補佐的に木曜日の夜に行ったこともあったんですけど、うん、
それって大学院の研究室とか？
いや、それはちょっとこうサポートって感じで、授業に、授業のまあ補助みたいな感じで入ってたんですけど。
なるほど。そうすると月曜日の朝は何時頃家出るんですか？ What time do you leave home?
About around 7.
7?
Yeah.
Wow. And take a train at 7:20?
Yeah, about that time. Yes.
Very crowded?
Not so much, but Akihabara station is crowded.
You have to change trains to Chuo line, right?
Yes, that's right.
Very crowded?
Yeah, お茶の水? Yeah, from Akihaba to Chanomizu, the train is very full.
Like jelly.
Jelly?
うん。ゼリーみたい。
ああ、ジェリー。I don't know the...
ジェルみたい。
ね、
でもすごいこんなすし詰めなの？え、そういう表現しないの？
I don't know the expression.
OK。え、あれなの？すごいの？混んでんの？
そうですね。結構もう駅員さんがプッシュして、
そう。
お客さんプッシュして入れ込んでる感じですね。で、カバンがこう入りきらなくてなんかでやむを得ず出ちゃうみたいな。
そうなんだ。
感じの時もありますね。
あれなんですか？on to Kuba line, you can sit down, sit on the sofa.
Yes.
ソファーじゃなくてチェアじゃなくて座れるの、
yes.
あ、ではそこだけちょっと大変なんですね。東京に入って、
そうですね、東京に入ってからはちょっと、
なるほどね。どうですか、1年間もう終わったんですよね、大学の方って。
そうですね、試験終わりましたね。
へー、うん、楽しかった。1年大変でした。
あ、でもやっぱりな、今年1年はこうやっぱリズムっていうことで、うん、ちょっといろいろ戸惑ったりもしましたね。
そうですか、
はい。
なんか話が大学の講師としてのお話に今なっちゃってて、
はい、
打ち合わせとちょっと違うんですけどまあ、実際その高校の先生の仕事と大学の先生の仕事っていうのは、うん、どんなところが大きく違うなっていう感じします？
あ、でもやっぱり圧倒的に私もうここの高校にお世話になって5年ぐらいになるので、
うんうんうん、そうですよね、うん。
でまあ、高校だとやはり週のうち、
うん、
まあ、4回ぐらい生徒に接したりとか、うん、あとまあ普段もちろん廊下とかでも、
うん、
まあ、挨拶したりとかそういうのがあるんですけど、うん、やっぱ大学はそれが週1回で年間通してもだいたい30回ぐらいってことで、うん、会う回数が圧倒的に違うので、うん、やっぱりなんかこう高校で割と長くやってる身としては、うん、ちょっとこう生徒と接する機会が少なくて寂しいというか物足りないような気持ちはありますね。
そうすると、うん、そのディスタンスがちょっと遠い感じがするの。
うん、やっぱり高校生よりも大学生の方がこう距離感があるなっていうのは感じますね。
あとは大学生の方が大人びているというか大人というかね。
まあそうですね、私が持ってるのは、うん、大学1年生なので、うん、割とその前期の前半の段階では、うん、まあ、高校生っぽいかなっていうような、高校生がちょっと私服して髪の毛染めて、まあ、自由な感じで来てるかなっていう風に感じるところもあるんですけれど、うん、夏休み超えると、
うん、
ちょっとやっぱり、まあ、大学生になったなみたいな、
だんだんこう大人になってきた。
そうですね、で、まあ、その前期である程度こう成績が出て、うん、大学の様子も分かってきてってなると、うん、ちょっとこう抜けるところは抜いてっていうような、
あ、だんだん手も抜くコツも覚えてるな、
う
ん、
あるのかなっていう風に思いますね、う
ん、なるほどね、うん、そのなんだろうな、その授業って実際はどんなことをやってたんですか？リーディングですか？
私が教えてるのがその学部として特にその英語に特化した学部ではないので、うん、まあ、その基礎的な英語、まあ、その一般教養的な英語ということでやっていて、うんうんうん、まあ、総合的な英語ですね。なのでテキストで、まあ、リスニングが、あ、リスニングじゃないや、リーディング長文読解やって、うんうん、まあ、その長文読解こうちょっとトイック形式みたいな問題を解いて、うん、でその後その本文と関連したようなリスニング問題みたいな、だからこう本当総合的に、
なるほどね、
リーディング、まあ、読解、リスニングで、まあ、ちょっと最後にライティングみたいな形でやってました、
うんうん、そうすると、まあ、今レイナさんは、まあ、アメリカ文学とかの専門家だと思うんですけれど、うん、まあ、そこにその特化する授業ではない感じで、
うん、そうですね、今は本当
総合的な、
総合的に、はい、
インテグレーションって感じですか？
そうですね、英語の
English integrate integrated English ですか？
Yeah, that's right.
面白い。
まあでもその高校でやってきたような、
うん、
こうスケジュールの組み方とかもちょっとこう活かしながらやってる、
うん、
ところもありますね。
なるほどね、うん、それからね、ちょっとね、ちょっとね、自分の中で未知の空間なのはその大学の先生たちの控え室というか職員室みたいなのってどんな感じなのかなって思うんですよね。よく教授の方とかって研究室とかあるじゃないですか、
うんうん、
でもまだレイナさんの場合はそういう部屋はない感じでしょ？
そうですね、こうみんな 一緒にこう長机みたいなのがいくつかあって、うん、特にこう自分のデスクとかが決まってるわけではなくて、うん、まあ空いてる席に行って、まあ、自分で準備したりとか。
なるほど。
まあ、あの高校と同じで理想とかがこういっぱいある印刷室がちょっと近くにあったりとか、うんうん、あとはその鍵を貸し出ししてくれる、
うん、
その教授室担当の方がいる受付みたいなところとかある感じですね。
じゃあ意外と、なんだろう、ラフな感じなんですね。
そうですね、意外とまあ兼任講師って、まあうん、私の立場非常勤みたいな感じですけど、うんうん、それだとそのみんなが使ってるとこ共同で使うみたいな感じですね、うん。
なんか自分のイメージだとすごいなんか高級感があって、なんかもう到着するとお茶にしますか、こうあのなんだろう、空港のファーストクラスとかビジネスクラスのラウンジみたいな感じで、なんかもうこういうなんだろう、シャーベットとかまであんのかなみたいな勝手なイメージがあったんですけど、そんなんじゃない。
普通にお茶もあの自分でボタンを押してお茶、水、麦茶みたいな、
あ、そういう感じ
のとあれですね。だからこう食堂にあるみたいな給湯の機械があって、うんうん、それでやってみたいな。
あ、なるほどね、うん。あれですか、あのなんだろう、荷物とかってどうするんですか。あの高校の場合は先生の机ってあるじゃないですか。
そうですね。
でもそれって自由なところをこうフリーに使ってみたいな感じだと、うん、荷物は
一応そのいろいろプリント事前にプリント準備とかするじゃないですか、うん、はい、それを入れとくのにこうボックスを1個、
はい、
その年間貸し出しみたいのを事務の人に頼んでさせてもらって、うん、でまあそこにいろいろ教材とかストックしとくもの、う
ん、そのボックスって大きさどんな感じなんですか。
いやでも そんな大きくないですね。なんだろう、
段ボール箱ぐらい。段ボール箱って言っても大きさ、段ボール箱
よりあれですか、ね、こうちょっと
小さいの、
厚めな事象。
え、
だから本当教材が入るぐらいの。
あ、本当に、
うん、だから荷物はそこには入らなくて、うん、一応コート掛けとかは
あるんだ。
あって、あとまあ先生によっては荷物をテーブルに、まあおそらく貴重品は持ってって置いてる方もいますけど、うんうん、そのなんだろう、自分で置けるこうロッカーみたいな感じではうちはないですね。その学校によってはロッカーみたいな形であるのかもしれないんですけど、
うん、でなんか結構ラフというかカジュアルなんですね。
そうですね、うん、
なるほどね、うん、であれなんですか、その先生たち同士の交流とか、うんうん、そのよく高校とかだったら先生たちでお久しぶりとか言ってどうでした先週はとか、あと生徒この生徒こういうふうに困ってるよとか、そういう話したりするじゃないですか、うん、そういうわけでもなく、
まあもちろんその顔見知りであったりとか、自分がそのお世話になってきてる先生にお会いした時はお話しするような形で、あとはまあ結構年配の先生が割とここに比較すると多いんですけど、うん、はい、そういった先生方はおそらくこう長年割と同じ職場でやっているっていうのもあって、お話いろいろしてますね。なんか、うん、競馬のお話とか週末したこととか。
あ、なるほどね、うん、じゃあ結構あのそういうところもあると。
そうですね、うんうん、
でもなんかちょっと高校よりは、うん、なんかソーシャラボーじゃない感じがするんですけど、イメージね、
うん、そんなことも、まあでもそれもやっぱり先ほど その生徒と接する機会っていうのもそうだと思うんですけど、うん、やっぱり行くのが週に私みたいに1回とかちょこっとっていう方もいるし、うん、まあそれよりももっともちろん多く週5回とか行ってる方もいるので、うん、そういうのでもまた違ってくるんですかね。
なるほどね、うん、でまあそれを踏まえると、うん、まあその高校の良さみたいなのも見えてきてるんじゃないかなと思うんですけどね、うんうんうん、なんかじゃあ高校の、うん、まあ先生としてのお仕事の魅力はどんなところがあります、その大学と比べるとっていう感じで言うと、う
ん、やはりこう生徒との距離が、うん、まあ、高校生の方が近いっていうのがありますかね、
うん、そうだよね、だってレイナさんってあれだよね、生徒とこう溶け込むもんねだって卒業生とかからも話出てくるもん。
あ、本当ですか、
うん、元気でいますかとか。で結構仲良くなるの得意じゃないですか。
割とこうフランクに話をしてしまいますね。
男子と女子だとどっちの方が仲良く
なる。あ、どうだろう、
わけ隔てなく
割とそうですね、そんなあの差があるわけじゃなくて、どちらも同じぐらいな感じですね。
あのレイナさんって剣道やってたから、
はいはい、
結構なんか男子とかがなんか なんつうの、ふざけてこう寄ってきても別に気にしないからみたいな感じですよね、うん、
そうですね、まあそんなこう多分あまりこう こっちが過剰反応しても逆に騒ぐので周りとこうドライに流すように、
はい、なんか昔ね、うん、昔最初に
先生
になった時にな
んかくだんないこと言ってるんですって
大地たちの頃ね、なんかあの比較級の授業の時になんか下ネタ言ってきてって言って、うん、俺最初それをねあのレイナさん私に真面目な方だと思ったから真面目に相談されてなんだろうと思ったんですけど、別にあの辺も楽勝だったんですね。
楽勝っていうかまあ、うん、高校生だからこんな感じかなっていうのはありましたね。うん、楽しいんだろうな
って。でも楽しかったでしょ、レイナさん。
そうですね。
楽しくもないでしょ。
うん、だからなんかあんまりこうボカンボカンになっちゃうと、はい、うん、収めるのが大変なので、そうね、うん、そこのこうラインっていうのが、うんうんうん、線引きがちょっとやっぱり難しいですね。
はい、ありがとうございます。じゃあまあ来年度も、まあ、どっちも続けながらって感じでいるんですか。
そうですね、はい、う
ん、
だからまあ逆に言えば結構いいとこ取りでやらせていただいて、
うんうん、
はい、
でもね We have been waiting for you coming to ours as a full-time teacher in the future.
Yeah, thank you so much.
We are waiting for you なんですよね。でもまあね、あのいろいろ悩んでるんだと思うんですよね、うん、そのキャリア、うん、so, as a university、うん、professor、
うん、
as a researcher、
うん、
でしょ、
yeah.
で Do you want to continue to study?
Yeah, that's right.
でしょ、うん、でそれもあるし、うん、But on the other hand, so now you can enjoy teaching here.
Yeah, that's right.
To the student here、うん、Yes. ここの生徒いいでしょ。
うん、かわいい。
そうなんだ、うん、だからそれも面白いからね。じゃあ、うん、来年もいいとこ取りっていう感じでね、
はい、
お願いしたいと思いますけれども、はい、よくわかりますね。で、あの前回のポッドキャストは結構前に出演していただいた時だったんですけど、あの時は大学の博士課程で卒業論文をこう書き始めようかどうしようかということで、うん、題材を探していたんですよね、
うん、
でその頃アメリカの小説とイギリスの小説の違いとか教えてもらって、うん、確か、アメリカの小説は、うん、オチがあんまりクリアじゃない、
う
ん、
そうですね、もうあのここで終わるのみたいな、
うん
うん、
でそれに対してイギリスの小説はなんかオチが見えてますよって感じ。
そうですね、こうハッピーエンドならハッピーエンドでこう、うん、悲劇トラジディならってこう、はい、悲しい感じで終わるみたいな、割とこうエンディングがはっきりしてるっていうような形が特徴としてある、う
ん、でそんな中でもレイナさんは最後にやったのがアメリカの児童文学。
そうですね、
女性文学、
児童文学を、うん、まあ、その修士の時に、
はい、
バーネットっていう作家、女性作家のシークレットガーデンっていうのをやって、
あ、言ってましたね、はい、
そうですね、その作家がまあどうしてこういう作品を書いて、まあ、どうしてそういうエンディングにしたかっていうのを論じましたね、
うん、そう、はい、でうまく結論できたの。
そうですね、まあ、結論、まあ、修士論文は割とちゃんとっていうか結論付けて、
そういうやつっていうのはあの、うん、評価はされるんですか。
されますね、あの学部大学生の卒業論文と同様な形で。
なんかコメントが来るの。
コメントというか口頭諮問、おそらく大学によっては卒業論文でもやってると思うんですけど、はい、口頭諮問で、まあ、先生方からコメントいただいて、うん、まあ、ある程度こういろいろクエスチョンももらって、
うん、
その場で話すみたいな形です、ね、うん、
あのよく、まあ、小学校からって通知表っていう文化があるじゃないですか、うん、なんか5-4-3-2とか良い悪い普通とか、うんうんうん、そういう評価も出るの、点数かなんかで出る。
先生論文出ませんでした、卒論で。
出てました、 A、
うん、多分 そういう感じ出てます。
うちらの頃 S ないから A でした。
あ、はいはい、じゃ一番得意、そうですね、う
ん、あ、じゃあ同じ、じゃあ何でした。
私の時
何なの、最高は
A プラスがあって、
で先生は何プラス。
A プラス
で、やっぱお出来になるのね。
いえ教授にいろいろ指導してもらって、うん、出来上がったって感
じです。それでそのさ、教授の方がさコメンタリーくれるわけでしょ、コメントを。
そうですね、でもその結局、うん、教授は書いてる時にいろいろ言ってくれるんで、うん、実際その口頭でその、まあ、口頭試験みたいな時には、うん、他の先生がいろいろ言ってくださって、うん、コメントしてくださる
感じ、でどっちかっていうとそのなんていうのカインドな感じなんですか。 素晴らしかったわレーナさんみたいな感じで、それともあなたのダメを全然分かっとらんみたいな、
いやどういう感じ、割と温かい形で
いい感じ、
はい、
批判的な方もいるの、クリティカルな方もいるの、
まあ、でもそんなうちの大学ではクリティカルな先生はいらっしゃらなかった
で、みんな褒めてくれて、
褒めてくれてって、まああのこういうふうにここもちょっと広げられるところがあるねみたいな、
でそれは納得するの言われると、
まあそれは
いやそれはちょっととかって
な、いやいやいや、そんなにならないです、
あそう、うん、でごめんね、原稿用な、ごめん、何百字書いたの、何千字なの、なんて言えばいいの、何枚って言えばいいの、なんかちょっとその膨大さを教えてほしいんだけど、
いやあの修士論文英語で書いたので、ワーズ、
あ英語で書いたの、
英語で書きました、
素晴らしい、
英語で書いてどれぐらいなんだろう、うん、ワーズ数えたことなくて、
その A4 の紙だと何枚ぐらいになるの、
A4 の紙で、どれぐらいだろう、
え大体大体5、6枚じゃないでしょ、
いや60ぐらいだったかな、
で何ヶ月かかったんですか結局、
いやずっと結局修士に入ってからちょこちょこちょこちょこ、まあ大体こういうことやっていこうってことで資料を集めていって、まあでも辞任を起こしたのは、その最終年度の夏休み前ぐらいですかね、夏休み中ぐらいになるべくこうちょっとこうイントロダクションから組んでってみたいな感じでしたかね、だから7月にすると文字7、8、9、10、11、12、まあ半年ぐらいですかね、文字に起こすってなったから、はい、
なんか見たい、
うん、本当ですか、
うん、多分ね僕読んでも訳せないんだろうね、専門用語が散りばめられてるんでしょ、
いやいや、あの文学の場合はそんな専門用語ってないので、その理系だとやっぱり結構専門用語って多いと思うんですけど、文学の場合はそんなに、
If you can、
You want it?
Yeah、ちょっと見るだけ、こんな、あこういうレベルなんだ、すごいなみたいな、だって未知の領域だから、うんうん、ちょっとなんかデータとかでも
いい、データはまず嫌ですよ、
なんか盗作されちゃうから
じゃなくて、うん、なんかこう残った後でまたじっくり見られたりしてもあれなので、
分かったよ、
紙でパラパラ
って、紙でパラパラ、ね、なんでヘボいかの、だってヘボくないじゃん、だって大学の先生たちがレイナさん素晴らしかったわって言ってるわけ
で、そんな感じじゃないですけど、
何、うん、それってね、三人称単数の S 忘れたから恥ずかしいとか、ごめんごめん、いやいや今バカにしてる、ごめんごめんごめん、そんなわけないよね、
いやちゃんとその公式な論文はネイティブチェックっていうのを受けなきゃいけなくて、うん、なのでネイティブチェックっていうのは
表現的な部分、
表現的な部分とかその文法的な部分も含めて、
うんうん、あとこういう言い方しないわみたいな、
そうですね、これだとやっぱりその英語ではこういう言い方しないみたいな、
それは分かんないもんねこっちは、ね、
うん、だからやっぱネイティブチェックっていうのをその修論なり卒論なり英語で書く人は受けなきゃならないので、
うん、そうさ、ネイティブチェックっていうのは誰に頼むの、
知り合い、そういう、いや業者もあるんですけど、業者だと結局1ワードにつき何円みたいなかかってくるんですよ、
金かかんだ、まあ、あの業者だと直されれば直されるほど
お金かかってんで、なおかつその論文提出するときって年末年始挟んでくるんですよ、うん、その最終的な仕上げの段階で、うん、なので年末年始業者がお休みしちゃうと、うん、結構こっちとしてもかなり焦るし、その間動けないみたいな形になるので、うん、私はその自分の専攻の中にいた、うん、まあ、文学系の方、文学系の教授で、
何人、
アメリカ人の方だったかな、うんうん、アメリカ人でシェイクスピア専攻になさってる方がいらっしゃったので、うん、その先生にお願いをして見ていただいて、
あのあれですか、ペイ、
あ、なかったです、う
ん、それはでも払わなくていいんです、
いや逆にその先生はもうそういうのなんかお礼とかも一切見
て、 Just saying a thank you、
いや、that's
right、 え、ひどく、
で、do my best っていう、
え、ひどくない、じゃその人 何日ぐらいかけてチェックしてくれてた、そうでもない、ざくっとちょっと見るわみたいな、30分ぐらい見るわ、
でもこうどうだろう、2回ぐらいやり取りした感じですかね、だから基本的にはやっぱりその指導教授に割としっかり見てもらってから、そのネイティブチェックを、その表現的な部分を見てもらって、うん、
本当にファイナライズする直前の部分、
そうですね、だからまあそのやり取りもまあ2回ぐらいで、うんうん、だからそれをやっぱりこうあんまりボロボロな状態でネイティブチェック持っていくと、うんうん、 怒られるみたいな。
それはそうだよね、あの、うん、ちょっとインポライトな感じ。
そうですね、インポライトになっちゃうので、うん、まあ、こっちとしても本当もう最終的な気持ちでやってって、うん、で指導教授にも見てもらって、でそれをまあ本当にファイナライズするって感じで見てもらう、う
ん、なるほど。あれなの、レーナさんぐらいのレベルでも、高いレベルでもネイティブチェック入って、ああこういう言い方にすればいいのかみたいな勉強になるときってある？
ああ、ありますね。
結構多い？そうでもない。
いや、でも結局その論文のときって、特にその英語で書くときに、うん、まあ人にもよると思うんですけど、はい、I sing みたいな、 I を使わないみたいな。
え、じゃあさ、全部受け身になっちゃうってこと？
受け身じゃないんですけど、だからその日本語でもそうだと思うんですけど、あんまり私は私は私はって言っちゃうと、うん、
ね、
こう軽い感じになってしまうので、なるべく私っていうのを使わない。
そうそう、どうするの？例えば。
すると、まあ例えば、この点においてみたいな。おいてって結構使っちゃいますね、だから。
じゃあスタートインで始まっちゃうみたいな。
あ、まあそれも。
In this aspect。
あ、いや、そうですね、そんな感じで始まる。
In this point。
ああ、そうですね、インディ
スポイント。でもその後は、I guess とかって続くの、結局は。
いや、だから結局その、なんだろう、例えば、in this point, this also will be んだらなんだろみたいな感じにしていく。だから、I think that の後を書いていくみたいな。
Okay.
だから、I think that をこうちょっとこう、うんうん、
外す
ような、
ね、
イメージで。
つまり、そうすると、ちょっと、断定的な感じになってくってこと？思いますっていうのがなくなるから。
そうですね。うん。だからやっぱりこう。
でも、うん、でも、this also で初めて、may とか、might、うん、とか入れることによって、
まあ、それはそれはそうですね。推測感を
出すってこと
ね。うん。助動詞は結構使っていって。
え、じゃあちょっと独特だね。
うん。
手紙を書くのと違いますね。うん、
だからいわゆる、高校生もやりますけど、自由英作文とかだと、うん、I agree とか、I think とか。
Yeah.
今オピニオンとか言うじゃないですか。 それをなるべくやらない。
なるほど、
ね、ような形で。
ちょっと最初ストレスだったでしょ。
うん、まあ、
慣れれば。
そうですね、慣れれば、うん、
なるほどね、はい、じゃあぜひ今度見せてください。
はい、分かりました。
すごいなと思って、違う世界で。
いえいえ、
はい。それでちょっとですね、この後半はやはりオーストラリアプログラムのね、はい、話題にちょっとなるんですけど、この頃行ってないですね。
そうですね、最近こうやっぱその大学のことも特に今年はあったので、
うん、そうですよね。あと九州のね、親戚の方の体調が悪かったとかもあったからね、
うんうん、
だからまた久々に行ってみたい感じですか。まあ、何とも言えないか。
しばらく行ってないので。
もう2年ぐらい行ってません？1年
2年そう2年ぐらいになりますね。
行きたくなるでしょ。
うん、なんかやっぱ海外行きたいなと思って。
そうなんですよ。私もなんだかんだでね、2年ぐらいもう行ってないのでね、近々あれなんですけど、レナさん、これまでに全部で何回引率したんですか？
これまで3回ですね。でもそれで、
あ、
そんなに、
なんか
先生ほど全然行ってないですよ。
もっと、
うん、
引率している印象があるんですけど。
いや、結局その1回目行った時とかの後に、いろいろそのプログラムの、何でしたっけ、コメントみたいの書かせていただいたりとか、
うんうん、
あとその説明会みたいなところで、
うんうん、
お話しさせてもらったりとかしたので、うんうん、なんか割と1回目なのに、
ね、うん、
いろんな経験をさせていただいたので、
ね、なんかね、頼りにされてますよね。
いえいえ、
本当に。それでですね、今日はですね、良くも悪くも、
うん、
今まで行ったこのオーストラリアのプログラムのこの経験でですね、良くも悪くも印象に残っているオーストラリアのこと3つ教えてくださいということで、事前にちょっとお願いをしたんですけれども、良くも悪くもオーストラリアのこと、印象に残っていること、では第3位からお願いします。第3位は
オーストラリアの代表的な航空会社である。
代表的はクアンタス。
クアンタスですか？
こっちは LCC。
LCC、OK、ジェットスター。
そう。2番目に人気のある。
2番目に人気なんですか？
2つしか、他にもあるのか
な？クアンタスないですかね。
国際、なんかメジャーな国際線はクアンタスと JQ ぐらいですよね。ジェットスター。
そうですね、他ですか？
そう。何、第3位が何？ジェットスターなの。
うん、ジェットスターに、
うん、
の で、あの個人的に自分が九州行く時とかに国内では乗ったこと、
あれでしょ、成田から出てるから、
そうですそうです、うん、あったんです
けど、あれはいいでしょ、
あれはまあそんな結局1時間半ぐらいです、
あそんなもんなの、
うん、だからまあ全然そんな気にならなかったんですけど、うんうんうん、やっぱ国際線ってなるとそもそもあのチェックインカウンターがすごい並ぶんですよ、
並ぶ、
うん、だからもうそれで
俺も2回乗ってるから、
あ本当ですか、うん、でもそのチェックインの時点でやっぱちょっと時間が他のグループに比べてロスしてしまってるなっていうのを感じて、あと
なんかね、うん、俺成田空港からだったでしょ、あの頃、
そうです、
あの頃ターミナル多分第2だったと思う、今第3なん
だよ、今そうですよね、分かれ
てるんですよ、第3はまだ使ってない、
いや LCC で第3使ってないですね、まだ、
あのね、あの頃第2でね、うん、その隣のカウンターがねフィリピン航空のカウンターなんですよ、あの時間帯、うんうん、あの奥の方、うんうん、あっちはカウンター結構4つか5つ空いてたのに、うんうん、ジェットスターさめっちゃ混んでんのに、うん、3つしか開けてくれてない、うんうん、この時間みたいな、今ちょっとどうか分かりませんけど、うんうん、あれやっぱ思いました、
なんかやっぱちょっとこう他のグループはスイスイも中に入ってるのに、うん、ああ私のグループだけ入れないみたいな、そう
なん
だよね、
なんかあれでまず疲れちゃいますよね、
うん、そうなんですよね、
あと機内はどうですか、
機内は結局私たちが行ったプランだとつけてくれてるじゃないですか、
あれ、ね、
い
ろ
い
ろフルサービス、
そうですよね、
あのブランケットもついてるし、うん、食事も飲み物もついてて、ね、あれでフルサービスなの、うん、
でも結局飲み物はやっぱシンガポール航空とかカンタスに比べると食事の時しか出てこないじゃないですか、
そう
やっぱりちょっとこう事前にカンタスとかシンガポール乗ってしまうと、うんうん、心もとない感じが辛いよ、ね、ありますね、
でレーナさんはそのオーストラリアの会議でもそのジェットスターの件についてはかなり言っていて
かなり言いましたかね、
例えばその他の航空会社を利用している、うん、の人たちに比べて明らかにジェットスターはちょっと辛い感じになるから、
う
んうん、だったらお茶を事前につけてくれ、ね、くださいとか、うんうんうん、なんかちょっと食べるものをつけてあげてくださいとかって言って、うんうんうん、だいぶ改善されてきて、今年はどうなのかな、使うのかな、なんか使わない方向になるのかな、うん、ちょっと分かんないんですけど、
うん
うん、でもね、まあ、直行便でゴールドコースト飛んでるからいいかなみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、だからまあカンタスがもうちょっとそこで入ってくると我々としてはありがたいです、ね、
結構今年はカンタス使いまくる感じみたいなんですけど、
う
ん、
結局あの荷物も違うじゃないですか、あの
そう30キロに対して、うん、カンタス30キロに対してジェットスターが20キロなんです、
すごいですよね、
でそれも言ったでしょ、うん、
言いました。
それはね、今ねプラス料金払って30キロにしてもらってた、
去年、あもうその旅行会社はそういう風にセッティングしたんです、
そうだからね、レーナさんの要望はかなりと通ったから、うるせえやつだなって思われ、参考になったなって思われてると
思ったこと結構言っちゃう、
バンバン言ってましたよね、あの時ね、うん、そうです、えジェットスターはこんな感じですね、
そうですね、
では続いて第2位なんですけど、なんかね、いただいた資料だとカンガルーのハンバーガー、
うん、
それからフィッシュ&チップスっていう言葉がありますけど、
うん、
まずカンガルーのハンバーガー、これは良くも悪くもだとどっちですか？
でも思っていたよりはいけましたね、うん、
カンガルーのハンバーガー、
うん、やっぱあの牛肉に比べると硬いなっていうようなイメージはあるんですけど、うんうん、思ったよりもそんなに抵抗なく、
初めて食べて、
まあもうそれっきりですけど、それっきりっていうか
パース
でしたね、パースの、うん、まあそのハンバーガーショップっていうかちょっとこうバーみたいなところで、うんうん、ホストファミリーが連れてってくれて、うん、食べたんですけど、
これ It's popular among Aussie?
Yeah,
I don't know、
うん、いやでもポピュラーだったら先生も食べてるはずじゃないですか、うん、先生食べてないんですよね、うんうん、だからまあ珍しいってことで、
これ is it legal or illegal? Legal?
Maybe legal?
あのちゃんとしたレストラン、うん、
普通の本当
で、でさ、いつ聞いたの、その just before eating、 カンガルー食べるって、それとも
あもっと事前にその今から行くけどどうみたいな、
カンガルーのハンバーガー食べに、うんうん、レッツゴーみたいな、
うんうん、
で、なんて言ったの、えって思いませんでした、
いや向こう結局それカンガルーのハンバーガー食べたのがオーストラリア行った1回目だったんで、私もその時は、
う
ん、
こういうものか
と、こういうものかと、あこっちじゃこういうハンバーガー普通に食べるんだなと思って食べたんですけど、うん、でもなんか先生に聞くと
食べない
って言うんで、じゃあ意外とゲテモノだったんです
かね、分かんないちょっと後で調べてみますけど、
いやあのダチョウとかは最近結構日本でもヘルシーな食品ってことで食べるじゃないですか、
ね、忘れちゃったけど、
うん、
そう、
うん、ダチョウは結構最近ある、
食べますよね、
ありますよね、うん、いやだからカンガルーもおそらく割とこうヘルシーな油分が少ないような、
硬かったんでしょでも、
うん、ちょっとハードな感じでしたね。
でまた食べたいなみたいな感じがする。
でもやっぱ牛肉とカンガルー同じ値段です、どっち食べますかって言ったらやっぱ牛肉食べます、ね、
え、味は牛肉っぽい、
いや牛肉よりもやっぱりこうちょっとあのワイルドな感じ、
臭い感じ、
うん、獣臭い感じはちょっと。
でそのさ連れてってくれた OG の方は、うん、どうの？ヤミーとか言ってた。ヤミヤミヤミとか言ってた。
いやでもやっぱ珍しいものなんじゃないですかね。今思えば向こうでも。うん。
でまあもういいかなって感じ。
まあ一回経験したからいいかなみたいな。だから日本で言うと熊、うん、熊肉みたいな。今結構ジビエとかいますけど、そういう感じなんじゃないですかね。
なるほどね。うん、で次フィッシュ&チップス、これは良くも悪くもだと。
美味しいですね、思ったよりもずっと美味しいですよね。
あのね、私あのイギリスでフィッシュ&チップス食べるじゃない、うんうん、脂っこいんだよね俺の中から、うん、こっちさっぱりしてません？
なんか結構レモンとかもついてるじゃないですか、です美味しいですよね。えだから私も全然期待してないで食べたんですよ、うん、なんか海辺かなんかでこう紙で広げて、うんうんうん、あ美味しいと思って。
やっぱそう、うん、
美味しかったです。
いや僕ぶっちゃけね、うん、オーストラリア のフィッシュ&チップスはうまい、
うん、
あそこイギリスの流刑地だったの昔は。
そうですね、
だから、うん、多分イギリスから入ってきてるんだろうけれど、うんうん、それをちょっとオーストラリア風にしてあるのかなって感じがしてて、
うん、あとはまあフレッシュなんですかね、新鮮な感じが。
あのチップスとかジャガイモとか、
まあ、チップスもそうです、フィッシュも
なるほど、
うん、
ああなるほどね、食事ね、
食事そうですね、うん、でも思ったより結構美味しいです
ね。そうだよね、なんか俺やっぱりアメリカとかヨーロッパ方面よりも、うんうん、私オーストラリアの食事がなんか好き、
う
ん、
意外と向こう行ってるとお米別に食べなくても平気って思いますよね。
大丈夫ですよ、ね、うん、なるほど、はい。そして第1位は野生のワラビーとカンガルーでありますけど、
はい、車で結構ちょっとこう田舎に、うん、田舎っていうかあの砂地が結構あるようなとこに行くとぴょんぴょんしてませんか、うん、
それパースの方、おあれはシドニーの方、
いやトゥンバの方ですねトゥンバの方いません
ブリスベン、
ね、はいはいはい、
うん、かわいい
かわいいですね。でもそのホストファミリーが運転して、うん、そういうワラビーとかがいるところ、うん、だからちょっとこうイメージで言うとエアーズロック的なこう砂地っぽいようなところに連れてってくれて、うんうん、でまあすごくこういろいろ野生を感じられるとこだったんですけど、
野生を感じられ る、ね、
やっぱぴょんぴょんしてて、で引いちゃったんですよ車で、バコって。
誰の？
ホストファミリーの車が。
あなた乗ってたの？
乗ってて、で結構衝撃で、まあただそのホストファミリーが乗ってた車が割とこう大きめなマツダだったんですけど、うん、大きめなこう 4WD 的な車だったので、うんうんうん、まあ別にこうその後メンテナンス修理が必要みたいな感じにはならなかったんですけど。
でカンガルーさんは
もう多分もうって感じですね。
え逃げてった？
いや
倒れてた、
もう普通にまあ車でああ引いちゃったみたいな、もうそのまま行くみたいな感じですね、う
ん、なんかさ朝とかさオーストラリアの道走ってるとさ、
うん、
カンガルー引かれてるよね。なんか日本とかだとたまになんだろう、犬ワンちゃんとか野良猫とかなんかさ、ねうん、ありますけど、こっちカンガルーがね。
そうなんですよね。
あのだって俺ゴルフやってるじゃないですか、はい、オーストラリアで、はい
うん、
だって打とうとしてるのにさ、
も
う人間慣れしたさカンガルーがさグリーン上にいてさ、ごめんちょっとどいてみたいな、パッとで今から転がすその何の延長線上にいるみたいな。
ピョンピョンしてるんです
か。そうでなんか逃げない、可愛いですよね。
可愛いんですけど、うん、なんかやっぱりびっくりですね。こう日本いないじゃないですか、全然こういう大きさの野生の動物は。
いない、引いちゃうみたいな、ね、
うん、
なるほど、ね、
割とだからこれも良くも悪くも印象的ですね、
うん、なるほど。でも今なんか、はい、今気づいたんですけど、レイナさんは1位2位カンガルーで、これはプラスみたいなこと書いてあって、
うん、
なんか2位で食べるカンガルーになってたんですね。
あ
やっぱオーストラリアといえばカンガルーっていうイメージが強いのかしら。
そうですね、やっぱりこう行く前もカンガルーっていうイメージでしたし、やっぱり行ってからも実際必ずついてすぐ行きません、あの動物園に。だからやっぱりああカンガルー、まあもちろんその日本の 旅行会社が組んでるんで、うん、日本人がちゃんとこうイメージとして持ってるものを
だよね
実現するっていう形でやってるのかもしれないんですけど、ね、まあその中に、私もいるということでやっぱりカンガルーは、
うん
うん、イメージ強いですね。
なるほどね、
うん、
じゃあまた近々行っていただいて。
そうですね、はい、カンガルー、はい、
それでなんかレーナさんのところにそのパースでお世話になった時のホストファミリー、うん、レーナさんが滞在していたところのそのホストファミリーが、
うんうんうん
なんか日本に遊びに来るとかってさっき言ってましたけど、どんな感じなんですか、いつ頃いらっしゃるんですか。
4月ですかね、4月頃、
うん、
なんか向こうは4月の9日ぐらいに、うん、その年度っていうか楽器なのかな、うんうんうん、向こうだと楽器がお休みに入るということで、
うんうん
うん、春休み向こう逆ですよね。
イースターホリデー、
イースターホリデーなんですかね。
3月下旬の始まるんで、ね、まあまあなんかあるんでしょうね、うんうんうん、切れ目が。
だからまあその管理をして10日間ぐらいで日本に来るみたいなんですけど、うん、なので初めに北海道に行って、うん、その後東京に来て、うん、で成田利用らしいんですけど、うん、その成田行く前にまあ筑波にちょっと来てくれるっていう感じです。
帰りにね、
帰りがけに、はい。
だからもう日本を離れる直前の数日間、1日2日筑波で過ごす。
はいはい、うん、
連絡もらった時、
うん、
ちょっと戸惑いませんでした、どこを連れて行こうとか。
そうですね、
何人で来るんですか。
ですね、6人なんですよ。
え、2人じゃないの。
2人じゃなくて、その、うん、私がお世話になったお家にその、まあ、うん、私より2つ上ぐらいのご夫婦、
うんうん、何歳ぐらいのご夫婦の。
若い夫婦は大体30前半ぐらいですかね。
若い、
うん、若い方と、でその時私が行った時はいなかったんですけど、今娘さんが2人いるみたいで、
うん、
なのでそこでもう4人、
うん、
あとはその奥さん、
うん、
若い奥さんのご両親、
うんうん、
ということでおじいちゃんおばあちゃんまで来るので合計6人、うん。
じゃあちょっと大きめな旅行 で、
うんうん、
そしたらば麗奈家に乙女するのもちょっとって感じになりますよね、
うん、そうなんですよ、ちょっとうちは普通の家なので、うん、
そしたら、うん、Are you looking for the hotel?
Yeah, I need to
where they can stay.
Yeah, that's right.
あ、そう、
うん、
で今なんか筑波市内のホテル目星ありました。
今目星つけてるのが、あの研究学園の駅前にある
レストラン、
レストラン、
あれがいい。俺泊まったことある。
本当ですか。いいですか。あとはその研究学園付近でなんかお風呂が大きいのがあるってことで、うんうん、マークワン。
そう、マークワンもね、うん、うちの学校に来るその入試関係の営業の人、はいはい、ベストランドがダメだったらマークワンって言った。マークワンってどこにあるの。
いや私も場所よくわかんないんですけど、うんうん、でも研究学園駅から徒歩2分と書いてあったんで、
あ、分かった。じゃあ多分いいやつが前の方にあるとしたら、うん、ベストランドが左じゃないですか、
うんうん、
マクワンは右かもしれない。
なんか北口って書いてたような気が
する。あ、逆か、
逆、
うん、なるほど、
うん、
あとはもう一個は国際会議場の近く。
そうなんですよ、あの国際会議場にくっついてる、うん、あの大倉フロンティアってあの、うんうんうんうん、筑波駅の方の大倉が やってるんですかね、
はいはい、
あそこも割とそこそこのお値段であるんで。
で何、そんで今探してあげてる感じなんですか。
向こうが、うん、まあそのおすすめ何があるっていうふうに聞いてきたので、
ね、
その3つ、
うん、金額的なことは何か言われてるの。
いや金額的なこと特に言われてないんですけど、うん、まあでも人数が多いので、うん、あんまり
高いとね、
高いと、
うんうん、なんかね、なんか僕の友達、まあ、ジェーンなんですけど、うん、
はい、
ジェーンはね相鉄なんとかっていうので泊まるから、はいはいはい、うん、やっぱ6000円ぐらいかな、7000円ぐらいかな。
だから大人1人につき、うん、その素泊まり食事なしで、おそらく5000円以内。
そうそう、なんかね、
だと思います。
意外と向こうの人、うん、高級感漂うホテルを求めてないのよ、
うんうんうん、
なんか泊まれてちゃんとしてればいいよみたいな、
うんうんうん、
だから結構気軽なやつね勧めてあがればいいなと思いますけど、
うんうん、だからまあリーズナブルでクリーンであればいいのかなと思いますけど、
ね、そうで、うん、あとは筑波市内どこ連れてくの。
筑波市内は、うん、まあ、市内っていうか牛久の大仏は、
あ、いいね、
一応ギネス登録されてる、
うん、そうそうそう、
大仏様なので行こうかなと思って、うん、それであの小さいお子さんもいるので、うん、あそこなんかリスとかウサギいるじゃないですか。
いるいるいる。
あそこもいいのかなと思って、
うん、面白い、
ね、うん、なんかオーストラリアだとウサギって、うん、ああいうペットみたいな感じじゃないらしくて。
違うの。
違うらしい、害獣らしいんです。
だけどさ イースターとかでウサギのチョコレートとかあるじゃん。
でもウサギ絶対こうなんか日本みたいに飼育はしてなくないですか。
あ、そう、
うん、だからなんか意外と珍しいみたいです、うん、ああいう風にいるのが。
あ、なるほどね。
で私はね JAXA とかどうかな、
うんうんうん、
でもまあ日によってっていうか予約できるかっていうこともあると思うんですけど、
一般公開されてるのが限られるじゃないですか。
だからね、なんか一つはその自然とか文化とかお寺にフォーカスしつつ、うんうんうん、なんかそう We have to focus on the technology、
うん、
or science or something、
yeah, that's right.
でね、だからそうしたらば、うん、あとはプラネタリウムとかはつまんないか。
向こう星めっちゃ綺麗じゃ
ん。あ、そうだ、ごめん、向こうミルキーウェイも見えるくらいなのに、うんうん、わざわざ
わざわざ
わざわざプラネタリウム
映写されたのを見るより向こうすごい綺麗。
う、ね、
うん、あ、星って言えばよかった。星印象的でしたね、あのオーストラリアのベスト3で。
さっきのベスト3、うん、ミルキーウェイも見たの。
見ました、すごい綺麗
す、ね、すごいよね、うん、あれそれパースの方どっちもどこでも
チューンバ
ー。いやだってさ、プラネタリウムなんか行けないよね、うん、もう、うん、だってすごいよね。
すごいですよね。
なんか銀河鉄道って感じだよね。
うん、で真っ暗じゃないですか周りが。
そうなの。
うん。あ、星にすればよかった。
じゃあ星ね。星が1位ね。
星が1位にしましょうか。
カンガルーよりもね。うん、なるほど。であとはどっか連れてくる。
あとはその、うん、結構オーストラリアの人、日本の抹茶のスナック、
うん、
だから抹茶のキットカットとか、うんうん、抹茶のポッキーとか。
うん、
抹茶の時はないかな、なんか抹茶のフランとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう抹茶のスナックが好きらしいので、はいはい、なんかお菓子の町岡がある、はい、とことか、はい、あと、はい、イオンとか、
はい、
行こうかなって思
って。なるほど、ね、うん、結構楽しみが待ってるなって感じですけれど、
うん、そうですね、はい、だからまあ願わくば自分がこう春休み中だったらもっとガイドできたかなっていうのがあるんですけどね。
もし機会あったらね、
はい、
ちょっとミートさせていただきたいと思います、はい、はい、ということで、もう長々と、話してしまいましたけれども、長遅くまでありがとうございました、はい、それではですね、レーナさん最後に、もう今年始まって1ヶ月経ちまして2月に入りましたけれども、今年の目標を、教えてください。
はい、そのオーストラリアの方がいらっしゃるっていうのもそうなんですけど、うん、やはり日本にいるとこうネイティブの方とお話しできる機会が少ないじゃないですか、
はい、
なのでもうちょっとこうネイティブの方とお話をして英語のこうスピーキングをインプルーブさせたいなって思っております。
わかりました、お互いに頑張りますよね。
今
日はどうもありがとうございました。また遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも